君と二人の映画館、桐生梓。どうして今更映画なんか見に行かなきゃいけないの？今日も見舞いに行った私に妻はそう言った。だから言っただろう、スーパーの福引きで当たったんだよ。それにしたって体調も良くないし。大丈夫、外泊の許可は下りている。お医者さんも太鼓判を押してくれているし、映画館へは車椅子のまま入れるんだから。何より一等賞に当たったんだよ、無駄にしたくないだろう。私は主婦だったら聞き逃せない一言を妻にぶつけてみた。だったら言ってもいいけど。ようやく妻は首を縦に振った。で、どんな映画なの？どうせ今流行りのアクションものじゃないの？私最近の映画にはついていけないわ。それでもやはり乗り気ではない。つまらなかったら途中でやめればいいさ。どうせただなんだから。プランはこうだ。その映画を上映する映画館を二人で貸し切り、ホテルの宿泊、食事付き。これを逃す手があるだろうか。ただ私は妻に映画のタイトルを忘れてしまったと言った。なんだ、どんな映画かわからないんじゃどうしようもないじゃないの。それでも一旦思考した手前、妻はもう引き下がれなかった。正直なところ、妻は洋画が全くダメというわけではなかった。結婚して数年の頃、たまたまもらった映画鑑賞券で当時新作だったサウンド・オブ・ミュージックを二人で見に行ったのだ。最初はやはり乗り気ではなかった妻だが、見たら意外に気に入り、その後コツコツと貯めたへそくりでサウンドトラックのレコードを買い、レコードプレイヤーを回してよく聞くようになった。そのうちに歌詞カードを見ながら一緒に歌うようになり、炊事や洗濯の時も鼻歌のように歌っていた。だからサウンドオブミュージックは二人の思い出の映画だったのだ。そして当日、エレベーターが開き、映画館へと通じる通路を車椅子を押していく私の目に、劇場の前に大きく掲げられた看板が飛び込んできた。それとともに妻がハッと息を呑む音が聞こえた。心に広がる青春の輝き。あの頃はこんなキャッチフレーズで鳴り物入りでロードショー公開されたこの映画が、デジタルリマスターで今よみがえると添え書きされて、今数十年の月日を経て私たちの前に再び現れた瞬間だった。繰り返すが、二人だけの貸し切りだ。気分が悪ければいつでも出ればいい。それに一緒に歌ったって構わないんだよ。そうだ、一緒に歌おうじゃないか。妻の骨ばかりが目立った手が車椅子を押す私の手の上に伸びてきて止まった。その手はかすかに震えていた。病院に送り届けた妻はまだ楽しそうにエーデルワイスを口ずさんでいた。上気した方を見せる妻に病院のスタッフたちは見違えるようだと驚いていた。今度見舞いに行くときは、妻が以前に聞いていたサウンドオブミュージックのカセットテープを探して持っていくつもりだ。いや、今は CD ってものが出ているんだったかな。今度探してみよう。夕食時を迎えたスーパーはまだ結構混み合っていた。今日は私の好きな 鮭弁当にしよう。450円。ふと私は正月にデパートの福袋のチラシを見た時のことを思い出した。サウンドオブミュージック、映画館貸し切り、ホテル宿泊、食事付き30万円なり。妻に笑顔を取り戻せないかと思わず走ったデパートで、何人かの希望者の中からこの福袋を射止めた時の喜びと、正直言って戸惑い。年金の5ヶ月分だった。国民年金と貯金を取り崩してつましく生きている私にとって大変な出費であることは言うまでもない。それでも私はかけてみた。映画館で上気した顔で画面に見入る妻、一緒に歌を口ずさむ妻をこの目で見たとき、決して高くない出費だったと確信することができた。ハンバーグ弁当か。それほど好きでもないが、私は鮭弁当を元に戻すと、賞味期限間近で半額シールが貼ってあるハンバーグ弁当を手に持って、いそいそとレジに向かった。劇団シアターウィークエンド、松本義臣。